ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日は新たに ISMS のコースが始まりまして、このポッドキャストにも白荘さんと成瀬さんが登場するということで、まずは初めてポッドキャストで登場する白荘さん、成瀬さんから一言いただきましょうか。じゃあね、お願いします。
どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今白荘主任講師と話したんですけど、今日の参加 ISMS60 人もいらっしゃったということで、
そうなんですよ。
ちょっと結構なんですよ。
はい、びっくりしてるところですね。はい、最後まで走り切ります。ぜひご支援お願いします。
ナルさんでもあれですね、落ち着いててなかなか お上手ですね。今日初めて見ましたけど。
恐縮です。はい、
なんか風格もあるしいいね。やっぱり伊達にあれだね、ヘアスタイルを整えてないね、やっぱりね。
そっちですか。そ
っち。荒谷さんの影武者でいきたいと思います。
今って言った今。白さんもお疲れ様でした。いつめす第1回目。
お疲れ様です。
楽しかったですか。
嬉しかったね。久しぶりだからね。もう10年ぶりぐらいじゃないの。
こうなります。
なる。立ち上げの頃だからね。本当にもう今今年で11年目だから、これやって初めて
立ち上げの最初の 1,2 年ぐらいはなんかでこんな形じゃないしね、覚醒の感があるよね。最初の頃は本当にあれだもんね、配信っていう発想はなかったもんね。
そうそう。
ただその頃からビデオ撮りなんかはしてたんだよね。だから割とうちはそもそもこういうような形でみんなになるべく大勢に見てもらうっていうのは最初から心がけてはいたつもりなんだけどね。だからこんな形のまあ MSP っていうよりはどっちかというと硬かったよね。9000とか14000をこう企画を築上的にやるみたいなところがあったし、またそういう時代もそういうものを要求してたと思うんだけどさ。
まあ、いや、あの当時さ、白荘さんさ、せこかったね。11年前に始まった時にさ、そんなにあれだよ、ノウハウをバンバン垂れ流しするなんてダメだよっていう意見が大勢を占めていた時代だった、まだ。そう。で、今はほら、そういった意味では企画要求事項を超えて、我々の持ってるノウハウを全部とにかくもう、できるもんみんな出そうぜって今、方向性が随分前から変わったんだけど、あの当時まだね、ノウハウで金取れる時代だったんだね、あの頃ね。
そうかな。
結構だから、手こくね、小出しにしたんで、状況で。
まあ、今は逆に言うと、このネットワーク上で、世の中の方の情報量の多いからね。
そうそう。
そんな小出しにしてノウハウがどんどん言ってもどうにもならないよね。
そう。だからさっきもさ、みんなで話したんだけどさ、もう情報がもうただの時代になったっていうかさ、もともと我々が持ってるこのハイレベルと信じてきた情報なんてさ、そういうことをチャット GPT で叩きゃ出てくるからね、全然ね、ボンボンボンボンね。
だから、あとはさ、あとは結局さっきも言ったと思うんだけど、人間がどう評価するかって話ですよね。評価するのは人間しかできないんでね。結局は情報の絶対量っていうのはもう叶わないよ、ある意味でね。そこをなんか囲い込んでさ、なんか自分はそのなんていうかな、その知識の密輸入業者みたくさ小出しにして売れるかあ、ダメなんだよね。結局はさ、もうそこで金は取れないね、
やっぱり。取れない、
うん、
時代が変わったよ、IT リテラシーの極めて高いアルガさん、どうですか。
いや、高くないですよ。何をおっしゃるんですか。いや、でも変わっていくんだろうな、これから審査って言ってもっていうのは、なんか肌感はありますね。
大きな流れで10年っていうタイミングなんかやっぱり変わるんですよね。
いや、変わった。
これ10年でしょ。
変わったし、コロナでやっぱりね、
大きく、
いやもう変わりました、
ね。背中をね、押されてる形で変わらざるを得ませんよ。
もう今俺アメリカから、まあ、白荘さんがさ中心にやってんだけどさ、アメリカからこれから AI だっつってさ、なんか知らないけどね、AI 推しってさ、どんどん毎日 AI だみたいなさ。ところで AI どうなりましたかみたいなで、すごいんだよ AI が。 もう本当にね、チャット GPT 使ってさ、今あの ISO の15189ってやつでこう研究をしてるんだ。こいつはあの臨床検査センターの企画なんだけどさ、それがね、改定だったんで、試しにさ、ISO15189 の何年版と2022年版の重要な際について教えてくださいって言った
ら、全部、
ダラダラダラダラダラダラダラってね、見事なぐらいね、優秀な答えが返ってくるんだよね。だから昔我々があの、駆け出しの頃にさ、企画解説セミナーとか、改正なんだかセミナーとかやったけどさ、もうさ、そんないらないっちゃいらないよね。
そうなりますかね。
っていうぐらい、情報はね、情報は
そんな。まあ、だからあくまでもさ、今、旧版と新版の企画で言うと、まさに今、今日やってるやつだとさ、ISO で言うと、27001-2013年版と、まあ、9年後に出た2022年版の比較っていうふうに言えばさ、それ出てくるのさ、はっきり言ってね。バット。だけども、本質的に、じゃあ、こう、何を考えなきゃいけないかっていうとさ、まさにさ、そのプロセスの相互関係ってあるじゃない？
ああ、あります、は
い。まさにプロセスアプローチ 4.4 の、はい。で、その事業体はさ、千差万別なわけよ。企業独特なんですよ、4.4 は。はい、企業の数だけ 4.4 があるんですよ。ですから、そこのところはさ、チャット GPT はカバーできない。
そうだね。それに、あれだよね、永瀬さんが得意としてる食品安全なんていうのはさ、それ現場ありきだもんね。それなんかチャット GPT でなんだかだから、食品危害を防げますよね、にはならんもんね。
そうですね。未だに企画上、まあ、一部は認められてますけど、現場は必ず見るっていうことになってますから、うん、やっぱりそこで得たものっていうのは、なかなか、チャット GPT では把握できないも
ん。ただね、ただ永瀬さんね、そのセンシング技術がものすごく進んできちゃうから、現場のところのそのカメラとかそういうところで言うと、それ自体の情報量をさ、極端なこと言えばさ、別に固定カメラじゃなくてさ、そのある種のリスクを見るようなさ仕掛けをすると、実はそういう、まあちょっとロボティクスだけど、そういうような形で情報を引っ張り上げてくるっていうことで言えば、ものすごくね、食品安全っていうか現場もそういう情報のためにさらされるんですよ。だからその中で永瀬さんがそこの体系をどう判断するかっていうのは、結局それはもう人の審査員じゃないとできないからね。それはね。で、その総合的なさ、考え方っていうのはさ、やっぱさっき言ってね、AI はさ、チャット GPT は得意じゃないのよ。要するに考えてるわけじゃないからさ。重み付けって言ったけどもさ、あくまでも確率論的な重み付けなんだよ。経験に基づいて、うん、これが一番確からしいねというのを言ってるんであってさ。うん、だから永瀬さんの経験は入らないのでね、全部ね。
うん、
内側には。だから、最終的にはそこの判断を人がどうするかっていうのはものすごく大事なんですよ。
うん、
でも、白さん、はい、今、食品安全だけじゃないけどさ、うん、人の動きをそのカメラで全体で、例えば工場なら工場の人の動きを見ておいて、その動きがさ、こう分析して、うん、あ、こいつなんか手順と違うことやって
る
と
か、もちろん、
こいつ、あ、なんか悪いことしてるとかっていうの
が、もちろん、
時代だったでしょ、
もう。もちろん、だからそれは、今言ったように、そのモデルは、要するに不審とは何かって話だよね。不審者とは何かって。不自然なとかさ。やっぱり全部それはさ、仕掛けとけばさ、その、ノーマルな状態というか、評価基準が、に対して今、新井さんが言ったようなさ、ちょっと異常な行動だとかさ、
うん、
なんかおかしいなっていうのは、それはもう、
分かっちゃう。だから、フードディフェンスなんかそれで防げちゃう可能性が出てきた。うん、今、あれなんだよ、4月からね、FDQI コースって言ってさ、FDA の今まで PCK コースやってたんだけど、FDQI コースってフードディフェンスのコースをこれから始めるんだ。気が
つく。うん、まさにそれだよ。でね、やっぱりそういうんです。今日ちょっとAI の表現あったと思うけど、マルチモーダルって言ったと思うんだけど、要するに五感ですね。今のところセンサーが見るっていうところが結構大きいけどさ、やっぱり聞くだとかさ、まあまさにこのポッドキャストなんかもそうだけども、聞くだとかさ、それから匂いをさ、その、はい、匂いというもの自体をね、はい、こうセンサーで取り込むだとかさ。それから今、荒谷さんが言ったとさ、一種のそれを組み合わせて、一種の動的なさ、人の体のボディランゲージっていうかさ、その体の動きとかっていう、そういうものをトータルでさ、モデル作っていくとさ、実は、かなり分析できてしまうっていうのがありますし、多分国防レベルとか、 そういういろいろな国のね、大きいレベルではもちろんやってると思いますよ、そういうのはね。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、ペリー・ジョンソン MSP で検索し、講座への参加をご検討ください。